心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの成美周平さんとお送りしていきます。成美さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、成美さんと長谷倉美幸さんの共著、少食不食会食の時代へから番組をお送りしております。前回は腸は超大事っていうお話から、はい、快便 の、 ポイント一つ目を教えていただきましたね。
はい、
はい、
腸は何て言ったんですか。
腸は超大事。
あら、そんなベタな。
あれ書いてあるんです。
書いてある
本に成美さんが書いたと思うんですけど。
あんな、まあ、この当時流行ってたんですよね。
当時そんな、
そうそうそう、ちょっと今読み返すと恥ずかしい感じしますよね。
そんなすごい前じゃないはずなんですけどね。
なんか人が言ってるの聞くともっと恥ずかしくなってね。
それを何回も言わせる成美さんというね。そうそうそう、
自分じゃ絶対言わない
っていうね、はい、ひどいっていう感じがしますけども、この腸は超大事。
はい、また言った。結構気に入ってるでしょこれ。
これなんか目立つんですよね、この腸は超大事。なんか目に入って飛び込んでくる。
それは多分気に入ってる証拠ですよ。
そうなんですかね。まあ、でもすごい大事ってことがね、うん、言葉から分かるので。
まあそのまんまですよね。
そのまんま。改便進んでいいでしょうかね。
はい、あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。
改便になるため の、 食の3つのポイントっていうので、1つ目がお米を食べるといい便が出るよっていうお話がまずありましたね。はい、今日はその続きということで。
そうですね。
はい、
まあ、そもそもなんで腸の話になったかというと、はい、まあ、会食なので、うん、まあ、食べる方をね、気持ちよく食べるということで、はい、そのためには快便が大事ですよと、うん、まず食べる前に出す方を頑張りましょうということで、はい、うん、それでじゃあどうやってやったらいい便が出るかという話に前回なったんですよね。
はい、そうですね。はい。
はい、で、そのコツは3つありますよと。
はい。
で、快便のコツの1つ目は、なるべく、穀類を、ね、食べるようにすると、いい便が出るんじゃないかと。
はい。
いう話したんでしたよね、確か。
しました。はい。
で、これは、漢字からわかりますよって話をしてたんですよね。
うんうん、そうですね。漢字から読み取れますね。
はい。便という字は、はい、別な感じに置き換えると、はい、米が異なると書いて糞という字になるんだけれども、うん、はい、じゃあその米が異なると便になるわけだから、
はい、
なので穀類を食べるといいんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
そうです。
で、実際そういうふうにすると、便通が良くなったという人が結構いますよという話も合わせてお伝えしました。
しました。
はい。
そして米とあと豆もいいですよっていう話も最後に出てきましたよね。
あ、そうそうそうそう。なんか米と豆似てるねっていうね。
そうですね、
うんうん。
和食になんかよく出てきますよね。
そうそうそう。田島さん最後はどっちか分かんなくなっちゃってね。
米と豆がどっちか分かんないってどういうこと。
うん、そ
う
そ
う
ね。
いや、似てますねっていう風になって終わりましたね。
あ、そうでした。
はい。
そうそうそう。どっちも好きですっていう話ですね。
そうです。どっちも好きです。はい。うんうん、和食にね、必ず必要だなという。
え、どっちがどっちか分かりました？米と豆は。
え、どっちがどっちか分かりますよ。うんうん、どっちが。じゃ分かりますよ。どういうことですか。
そうだよね。
お米をね、主食でいただいて。
はいはい、
ね、豆はでもいろんなもので、納豆にもなるし、
う
ん、発酵して、味噌にもなったりとかね、お醤油とかね。
よかった、区別ついて。
はい、分かってますよな。うん、誰だと思ってるんですか。
田島さんだと思ってます。田島様だと思ってます。
じゃあ進んでいていいでしょうかね。
はい、どうぞどうぞどうぞ。もう自分は全然進める気満々なんだけど。
止まってばっかりですね。
もうね、はい、もうそうだから前回も、はい、ちゃんと改便のコツ3つ話する予定だったんですよ。
そっか、話進まなくて1個しか言えなかったですね。
そうそうそうそう、もう田島さんが途中で米と豆分かんなくなっちゃったからほら。
そんなつもりなかったんですけど。
そうか。
え、じゃあ豆ですね。
今日はちゃんとじゃあ行きましょうか。
はい、2つ目の、はい、ポイントで。
はい、二つ目のポイントで、
はい、
一つ目は米でしたね、うん、穀類、
はい、
で二つ目は発酵ですね、
はい、
発酵、
うん、
これ発酵食品ってよく言いますけど、
はい、
これを取ると腸が元気になります、
うんうんうん、
はい、
いい体にいいって言いますよね。
長谷倉美幸さんってね、一緒に本書いた方ですけど、はい、この方も非常に発酵が好きで
発酵が好き、
発酵が好きでですね、うん、自家製酵素を作ってるんですよ。
そうなんですか。
はい、
はあ、すごいですね、自分で
もういろいろ菌をね、こう培養してね。
そんなことできるんですね。
で、みゆきさんの菌なので、
はい、みゆきさんの菌、はい、
みゆ菌っていう、
あ、みゆ菌、あそこも、はい、ダジャレになってるんですね、う
ん、これは自分言ったんじゃないですよ。
みゆきさんが、
みゆきさんが自分でそういう名前つけてるんだよっていうふうに教えてくれたんです。
あ、そうか、いや、かわいいですね、みゆ菌、
かわいいでしょ、ね、みゆ菌ってね、うん、
自家製の酵素、
そうなんです、うん、これを作って自分で食べてらっしゃる、そうなんですね。
そんなことできるんですね、
はい、でやっぱり発酵って微生物の力を借りてやるものなんですよ。 なので人がこう意図的に何かしようとかじゃなくて、はい、あくまでもその自然界の営みの中で行われるんですね。
へ、
うん、なのでどんどんその、食材が自然に近くなるというか、例えばちょっと農薬を使って作った、野菜をであってもよく水洗いして、
はあ、
で漬物にして、はい、ちょっとこう発酵させるとですね、はい、農薬の害はほとんど消えるそうです。
あ、そうなんですか、
はい、
すごいですね、発酵の力、ね、
うん、そうなんです。それくらい、まあ、発酵ってすごいんですけど、小泉武夫さんというですね、はあ、大学教授がいらっしゃって、はいはい、この方ね、発酵仮面って言われてるんですよ。
仮面、博士とかじゃなくて。
そうなんです。発酵仮面って聞いたことないですね、昔。
発酵仮面、
発酵仮面のおじさんはって言った、知らないですか。
知らないです。
やっぱ世代がね、もう我々小さい頃は、はい、結構違いますよ、ね、やっぱり自分小さい頃は、はい、月光仮面っていうのが、
はいはい、
月光仮面は知ってる、
はい、
月光仮面のおじさんはっていうのをもじったみたいな、
またそれもダジャレなんですね。
そうそう、自分じゃないですよ、小泉武夫さんが自分で言ってる、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
月光仮面にちょっとこうもじっての、はいはい、発光仮面、
はい、
あ、そうなんですか。
ちょっと気に入ったでしょ。
いや、なんかちょっと
こういう系好きですもんね。
そんなことないんですけど、きっとすごい偉い方だと思うんですけど、そんなこと言うんだなっていう、
あ、偉い方でもそういうこと言うんだなと、そんな面白くないこと言うんだなと
そんなこと面白いなと思って、
面白いなと、
身近に感じるなって思ってました。
いいですね、自分はね、すごい面白いなと思った
あ、本当ですか。
あ、面白くないと思ってるでしょ今のか
真顔で言ってますよ小泉武夫さんもこの発酵仮面ですから、
はい、
酵素とかいろいろご自分
すごいんですよ、はい、この方は、はい、もう結構若い時から、うん、毎日納豆一パック食べるんですね。
ああ、そうなんだ。
もう一日も欠かしたことない。
それはすごいですね。
すごいですよね、
うん、
でまあ仕事柄発酵学者なので、うん、いろんな国に行って、うん、各地の発酵食品を食べるんですけど、うん、やっぱり一緒に行った、はい、取材の人とか、
はい、
編集の人とか、
はい、
はですね、皆さんお腹をちょっとこう調子崩すそうです。
あ、そうなんですか。一緒に
やっぱり発酵してるから、うんうん、一歩間違うと腐敗じゃないですか。
あ、そうですね、
紙一重でしょ、
うんうんうんうん、
やっぱその土地その土地の微生物なので、結構ね、皆さんお腹の調子を崩される方が多かったらしいんですね。ところが小泉先生だけは一回もお腹壊したことない、うんうん、
やっぱり腸が元気だからですか、
うん、多分秘密は納豆だろうって言ってました。
納豆が、納豆いつも食べてるから。
そうだ、海外行く時も納豆持ってくんですよ。
あ、そうですよね、ないですもんね。
そうそう、だから1週間の出張だったら7パック持ってくる、
はい、あ、ちゃんと
毎日1パック絶対お腹壊さない
へえ
っておっしゃってましたよ、本人は。
あ、じゃあちゃんとそのホテル宿泊先でも自分は納豆を出して食べるってことですね、
うん、そうなんですよ。すごいですよね。
徹底してますね。
徹底してますね。それくらいやっぱりね、発酵っていうのはすごくて、まあ確かに大豆ってそのまま一粒だと大豆の命1個ですよね、
うんうんうんうん、
でもこれ発酵させるとですね、
はい、
納豆菌がそれにつくんですよ。もともとはその大豆一つの命だったものに菌がたくさんつきます、
うん、はい、
何個ぐらいつくと思います、納豆菌。
え、一粒に納豆。
そうそう、
どれくらい、何万とかですかね。
何万とか、
はい、
何億だそうです。
何億、
うん、
の菌がつくんですか。
そう、
一粒に。
だからね、もともと一つの生命体だったのが何億体の生命体に変わると、
それはなんかすごいパワーがありそうです
よ
ね。
すごいですよね、
うん、エネルギーが結集してますね。
もうそれだけでなんかお腹いっぱいになっちゃう
んですよね。一粒でもそれだけある
って、何億って聞いただけでも ね、
そうですね。
そうなんです。
あ、それがエネルギーとなってこう働いてくれるんですか、
はい、基本は納豆に限らず、
はい、
発酵食品ってものすごい微生物がたくさんついているので、それだけの生命をいただいていると。
そうか、
はい、まあ、元気になるのは当たり前かなと。
そうですね、その生命が本当は自分の力になってくれるんですもんね。
はい、
はあ、元気になりそうですね、聞くだけでも。
元気になりそうですか、
ね、うん、納豆私大好きです、ね、
あ、そうですか。
そう、毎日ってほど食べてないので、週2回ぐらいかな。
あ、でも結構なもんですね。
そうですかね、うんうんうん、必ずあります、冷蔵庫に。
あ、素晴らしい、いいと思います、
はい、
はい。
必ずそれもご飯とともに、お米とともに。
そうそう、やっぱね、さっきの話じゃないけど、うん、豆と米は相性が非常に良くて、
はい、そうですね、
うん、ただ似てるっていうだけじゃないんですよ
似てる、
うん、
そうですね、
そうそう、
相性がいいから一緒に食べると美味しい、
ね、
うん、
ほら混ぜちゃうとね、はい、どっちが分かんなくなっちゃってもいいじゃないですか。米と豆どっちか分かんなくなっちゃっても、はい、混ぜてたら食べちゃえばよ
い、まあ、そうですね、まあ、一緒になっちゃいますからね、うん、口の中
に。先週みたいに悩まないでしょ。
どっちかどっちって悩そんな間違ってないはずなんですけどね。納豆、はい、まあ、その発酵食品がじゃあ体にいいよということで、
はい、これが2つ目です、はい、快便のコツの1つ目は穀類、はい、2つ目が発酵ですね、うんうん、じゃあ最後3つ目はですね、うん、これ実はね添加物なんですよ。
添加物、
うん、でやっぱりあの食品添加物っていうのは、はい、自然界からちょっとこう離れた作り方をしているものが多いんですね、はい、うん、なるべくその食材を長持ちさせようとか、うん、色をよく見せようとか、
うん、
うん、やっぱりそういう人間側の都合で作っているものなので、もともとそのね腐敗する期間を通り過ぎても腐らないわけだから、
うん、そうですよね。ちょっとそれは自然じゃないですよね。
そうなんですよ、うん、
そういうものはちょっとこう自然とかけ離れてしまっているので食べない方が、
まあ、できればね、うん、あのやっぱ便利なこともあるんですけど、やっぱりできるだけその自然に近いものをいただいた方が腸も喜びますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あでもちょっとね取ってしまってるかなというふうに思いますね。
チェックポイントがあるんですよ、
はい、はい、
うん、やっぱあの加工食品で結構添加物がこう入ってくる割合が多いので、うん、まあ、加工食品もね便利ですけど ね、
そうですよね。
なるべくでもその人の手を加える工程が増えてしまえば増えてしまうほど自然界からちょっと遠くなっちゃうので、うんうんうん、その加工の度合いをですね、
はい、
見極めるポイント、
はい、
これが3つあるんですよ。
ポイント見極めるためのポイント、
見極めるためのポイント3つ、はい、これをちょっと今日は紹介して終わりたいと思うんですけど、
はい、はい、
一つ目はですね、なるべく原材料の形が分かるものがいいです。
はい、
例えばじゃがいもだったら、うんうんうん、ね、そのまんま形分かりますよね、
はい、じゃがいもの形、はい、分かります。
だって塩茹でだったらもうそのまま、ああ、ね、じゃがいもだなと、
はい、うんうんうん、
カレーライスに入ってても、はい、ああじゃがいもだな、
分かりますね、うん、
ところが、はい、これがあのチップになっちゃったら、
あちょっと
薄くスライスしてチップスになっちゃったら、
はい、
ちょっとこうあれ元何だったんだろうっていう、
そうですね、形がねちょっと違うものになっちゃってますもんね。
ですよ ね、
ね、丸くてゴロっていうのがじゃがいもなのに、
そうそうそう、うん、フライドポテトもそうですよね。
そうですね、
皮付きだったらまだ分かるけど、うんうんうん、なんかほら成形しちゃったら、
そうです、ね、
あれこれ元何だったんだろうっていう、
うんうんうん、
ね、
ちょっとその元の形が分かりづらくなっちゃいますよね。
そうなんです、うん、だから元の形が分からなければ分からなくなるほど自然から遠いということですね、うん、
あそっか、
うん、
じゃあ原材料の形が分かるものの方がいいよと、はい、食品添加物が少ない
と。そうなんです、なるべく元の形が分かるもの、
はい、
ね、これが大事なポイントの一つですね、うん、はい、で二つ目、
はい、
二つ目はですね、食品のあの裏をこう表示見てほしいんですね。
はい。
で見たときに、あ、見ます結構。
あのなるみさんに言われて見るようになりました。
はははは。
結構カタカナがいっぱい並んでたりとかするものは避けるようにして。はいはい、
そうなんですよね、うん。それがね、一番簡単な見分け方じゃないかと思うんですよね。
そうですね。何かよくわからない、自分が知らないものが入ってるっていうのをちょっと危険だなって思うように。うん、
シンプルにね、例えば米とか、
うんうんうん、はい、
野菜の名前であったり、
うんうんうんうん、
あとまあ塩とかね、
はい、そうですね、
砂糖とかって、これは非常に分かりやすいんだけど、うん、カタカナ表記のものって、はい、意外に聞いたことないものとか出てるんですよね。
ありますよね。
なんとかさんとか、
あ、
なんとか財とか、そういうのちょっとね、あ、怪しいですよね。
そうですよね、全然馴染みないものですもんね、普段。
そうなんです、うん、なのでカタカナとか、あと英語とかね、
あ、
うんうん、そういうのがあんまりこうたくさん並んでなくて、うんうんうん、シンプルな表示がいいかなと思います、
うんうん、はい、なんか本当にたくさん並べられすぎてて何が何だかわからないのとかもありますもんね。
そうなんですよ、
ね、じゃあよりシンプルで、
シンプルなものがいいですね。
わかりました。
でなんかこれわかんないなっていうものはできるだけ避けた方がいいかなと思います。
はい、じゃあ、あの、物を買うときに、こう、裏を見て、原材料の表示っていうのを確認する。はい、う
ん、なるべくシンプルなものを選ぶと。はい。いうことですね、うん。で、加工食品見極める三つ目のポイントは、
はい、
おばあちゃんの台所に、昔からあったものは比較的安全ですよってことです。
うんうんうん。
うん。
おばあちゃんの時代にはそんなに添加物がなかった。
うん、あの、ね、食品添加物って昔もともとなかったんですよね、
うんうん、
ところが昭和30年代を境にして 急に増えたらしいんですよ。
へ
え。やっぱ30年代っていうとちょうどおばあちゃん方が台所建てた時代じゃないですか、
うんうんうん、
ね。なので、おばあちゃんの台所にあったようなものは比較的安心じゃないかという目安にはなると思いますね。
なるほど、
うん、
もう本当にじゃあ味噌、醤油、砂糖とかそういうものですかね、
は
い、
みりんとかね、
みりんとか、あ、酒とか、
はいはい、
うん、おばあちゃんの台所に昔からあったものをちょっとこう想像して、おばあちゃんのお家をの台所を、
そうですね、
そうやってちょっと3つのポイントをチェックというか意識するだけで、あのこの自然なものというか、
そうですね、なるべく、うん、添加物の少なくて、加工度合いが少ないもの、自然により近いものということで選べるんじゃないかなと思うんですよね。
ちょっとこのポイントというのをね、皆さんも整理していただいて選んでいただきたいですね。
はい、はあ、田島さんでもあんまり普段はそういう加工食品って食べない？
いや、そんなことないんですよね。
バリバリ食べる。
バリバリっていうか、そうですね。あのでも、そう、あの、そのカタカナ表記のものもやっぱり選ばざるを得ない時も あったりする。
あ、それしかない時とか、
はい、なんかちょっともう時間がなくって、そのものを買うとか、
たまにそういうの食べたい時とか
とかもありますよね。ちょっと、ね、
あるんだ、
ありますね、ジャンキーなもの。
たまにそのカタカナ表記が食べたいみたいな、
カタカナ表記が食べたいじゃなくて、
添加物が食べたいみたいな
そういうわけじゃない、そのなんかこうお菓子とかスナック菓子みたいなのもたまに食べたくなったり、ね、してしまうんですけどね。
いや、確かに防腐剤食べると腐らないんじゃないかっていうね、人間が長持つんじゃないかっていうふうに思ってる人もいるみたいな
の。そうなんですか、
うん、
防腐剤を入ってるもの食べると、
防腐剤入ってるもの食べたら人も長持ちするんじゃないかっていうふうに思ってる人もいるみたいですよね。
なんかちょっと脳が麻痺してる感じしますね。
いや、でも分かんない、本当はそうかもしれないですよね。
いや、
分かんないですよ、分かんないけど、でもなんか自分はそういうの食べたらちょっと違和感は感じます、
うん、そうですよね、うん、なんかなるべく取り入れたくないというか、スナック菓子食べてる時もちょっと罪悪感ありますもん。
あるんだ、
いいのかなと思いながらでも食べちゃう。
でもやっぱ食べる時は楽しく食べた方がいいですよね、はい、
そうですね、
あんまりせっかく食べるんだったら ね、
うんうん、食べる時は楽しく、そうですね、
一口ずつ罪悪感を持ちながら食べるっていうのもちょっとね
余計体に良くないですよね。
なんかそんな気がしますけどね。
確かにそうですね、
やっぱり心が及ぼす影響って大きいので。
ああ、そっか、
うん、食べるんだったら楽しく、
はい、
でも食べる前に選べるんだったら、はいはい、なるべくいいものを選びましょうということですよね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっとまた一つね、学びましたよ、
あ、学びましたよみたいなね、学んでない時の言い方ですね、学びましたよみたいなね。
そんなこと、でも本当になるみさんが言ってることは身になってるというか、
はいはい、
そう、ちょっとずつ
なってないというか、
なってる、全てをね、そう、実行ができないんですけ ど、
なるほど、
でもそのスーパーに行くときに、
全て実行してないんですか。
全て実行なかなかできてない。ただ、やっぱりこう
全てを実行してない、
全てをじゃない、
全て
ところどころできていると思います、うんうん、その、ね、カタカナ表記のものはなるべく選ばないようにしようっていうのを覚えていたり、
さっきからそれしか言ってないですけど
そんなことないんだけど
なるほど、
はい、今日はそういうところで
学びましたよというね、はい、わかりました、
はい、すいません、はい、改便のポイントですよね、
はい、
3つのポイントの、
はいはい、
今日は2つ目と3つ目、
無理やりね、学んだ姿勢を出そうとしてますけど
発酵食品がいいっていうことと、はい、食品添加物のなるべく入ってないものを選んだ方がいいよっていうことで、その選び方のポイントも教えていただきました。
はい、
はい、
教えていただきましたみたいな、ね、
ありがとうございました、
学びましたよ、
学びました、
はい
心と体の健康タイム、なるみ周平さんとお送りしました。ありがとうございました。
お送りしましたですね
ありがとうございました、
ありがとうございましたみたいな、ありがとうございました